ただいまより昭和46年9月15日朝のご理解をいただきます。
ご理解第21節、信心せよ。信心とは我が心が神に向こうの信心というのじゃ。信徳の中におっても氏子に信なければおかげはなし。神寺に油いっぱいあっても信がなければ火がともらねば世は闇なり。信心なければ世界が闇なり。信心というものが、心が神様へ向かうということがもう信心であり、信心なければ世界が闇なりと最後におっしゃっておられるところは、その神に向こうたその心向かうということだけでも信心だけれども、信心によって自分の心の中に力をいただく、もちろん神様を信ずる力である、いわゆる光である、力であるというところまでいかなければ世界を明るくするようなおかげにはなってこない。ところ心が神様に向こうたというだけでも信じる、信心せよ。信心とは我が心が神に向こうのを信心という。全然信心の気もなかった人が、ね、神様にすがろうという気になるか、神様へ、心が向けられたら、もうそれは信心である。信徳の中におっても氏子に信なければおかげはなしと。信徳の中にあって氏子に信なければおかげはなし。信徳の中にあるということを聞いただけではいけない。なるほど、それが信徳かなと分からせてもらう。神様の、言うならば、お恵みの中にある。お恵みそのものがご信徳である。ね、ですから、ハトブゾムがこのように、一日お生かしのおかげをいただいておるということは、神様のお恵みの中にある。信徳の中にある。ということを聞けば、なるほど、みんなが一応は分かる。信徳とはそういうものだということが、神様のいわゆるご信徳の中、お恵みの中にあるのだと。けれどもそれが分かっただけではなくて、これが実感としてご神徳の中にあるんだということを信じなければ、信じるようにならなければおかげはなしと。それは神寺の中に油がいっぱいあっても神がなからねば火が灯らないようなもの。そこでその神をいただかなければならない。 そこに新人の稽古があるわけであります。新人の稽古と、それは、神様にお願いをする、お取り次ぎをいただく、そこにはこれが神様のおかげかなと思われるおかげがありますね。ところがそういうおかげだけでは、いよいよ神様を信じるということはできない。なぜかというと、願ったことのすべてが自分の願い通り、思い通りにならんからであります。いや、むしろ、場合には右と願っても左、左と願っても右というようなことが多いからであります。ですから、もうそこに神様もいい加減なものだというような心が湧いてきたら、もう神はないわけですからね。そこで、なら右と願っても左、左と願っても右というところをです、あとどもが、いろいろな角度から分からせてもらう。昨日ある方がお店の不如意であること、いわゆる自分の意の通りにならないこと、人間関係の上においてしかり、経済の上においてもしかり、熱心に新人が、珍しいぐらいの新人ができなさるのにもかかわらず、そういう、難儀な問題に商売をしておって、まず経済の上に金銭の繰り返しをいただかなければ、それが思うようにならない。また人間関係の上においてもそうである。そういういろいろなお届けをされましたら、そういう具合にただお願いをどうぞどうぞと言うて、どうぞ人間関係の上にもスムーズにおかげをいただきますように、または金銭の送り足の上にもどうぞおかげをいただきますように、商売の大繁盛を願うということは商売人としては当たり前のことだけれども、ここのところ願うだけではいけないように思う。そこでね、私は申しました。そういう自分の願いというか自分の思いが叶わないときには、ああ今こそ神様の願いが成就しておる時だなと思うて、むしろ願ったことが成就した時よりもむしろ真剣にお礼を申し上げなければならない時だなと言って、それが私もそれを実感しましたし、またご本人もそれを、母にそうだった、大事なところをいただき忘れておったといったような風でありました。長年信心をしております、見教えをいただいておりますから、こういうことになってまいりますときにですね、その自分の心の状態というものが楽になるだけじゃなくて、信心のいわゆる神秘というとね、もうしみじみと感じられるところです。今こそ神様の願いが成就しておる時なのだ、私なら私の上にお店をいくらも何軒も待っておられますが、その何軒ものお店の上に神様の願いが成就しておる。私はここで言う真なければおかげはなしというのはそういうことだと思う。 信心とは我が心が向かう神様の方へ、心が向かうというだけでもそれが信心だとこう、ね、そこから信心が一歩一歩進んでまいりまして、ね、神様の本当のご神徳というものを知らなければならない。神徳の中におってもとこういういわばお恵みの中にあってもということである。そこでならお恵みということは人間の都合の良いことばかりがお恵みかというと差にあらずということ。神様の言うなら深い思いというか、または神様の願いというか、そういう中にあることを知ること、神徳の中にあるということを知ることは、ね、神様のお恵みの中にあるということなら、お恵みとは、ね、人間の都合のいいことだけではないということ、ね、さまざまな難儀な形、その難儀の形は、まあ、千差万別ですけれども、ね、その実は全てが、ね、お恵みであると分からせていただくところから、夜真が生まれてくる、夜本当の信心が生まれてくる、本当の神様を信ずることができた人の姿というものはそういうもんだ。一切をご神徳の中にあると知ること、一切をお恵みの中にあると知ること、そこのところが分からせていただいての信心、これならば間違いなく、ね、火が灯る、いわば世界は闇になると、世界を明るくするということまではなくても、自分のやる心の世界、自分の心が明るくなる、隅々まで明るくなる、自分の家庭が明るくなる、自分の職場が明るくなるというようなおかげを取られていかなければならない。それは神様のご神徳を本当の意味で分かった人の姿ということになります。ではこの神様のご神徳の中にあっても、息子に死になければとおっしゃるこの神徳ということを、今日はお恵みという表現で申しておりますね。ご神徳とは神様のご恩恵、お恵みである。その、神様が恵んでくださる、その恵んでくださることの中には苦いものもあれば臭いものもある、辛いものもありゃ甘いものもあるということ。食べ物で申しますと、やはり苦ごりのように苦い食べ物でも、あれは苦いから神様のご恩恵のものじゃないとは言えないでしょう。辛い、焦げな辛いものな、こういう辛いものはもうという、例えば辛いものを嫌いな人は言うかもしれませんけれども、やはり腰だってご恩恵によってできたものでしょう。 お砂糖のように甘いもの、この甘いものはみんながすぐ大体わかりますね。甘いものはみんなが好きですから大体、ね、ですからいわゆるその甘いおかげ、ね、自分の都合のようになることだけのおかげは、おかげいただいたとこういう、ね、というとそれは臭いものでもやはりお恵み、ニンニクのようにね、もう本当に鼻をつまみたいような臭い食べ物があります。それは私もあの北京に参りました当初の頃はもう本当にもう北京でにおりましたが、もう北京中が匂い臭いニンニクの中にあるような、もう駅に、駅じゃない、もう汽車に乗った途端にもう汽車の中がもうニンニクの匂いでプンプンです。ところがその臭いニンニクを食べなければ他のものの味がしんくらいになるんですからね。もうあちらでは味噌のおつゆを炊きましても、ニンニクを入れます。これはもう一味変わりますけれども、いただきつけない人はもっとよう食べませんようにですね。臭いものだからと言うてそれは神様のお恵みじゃないということじゃない、ね、それもやはり天地のご恩恵によっていただけたもの、こういう例えば今日例えて食べ物に出もしておりますが、だから事柄の上に置いたって同じことなんですよ、ね、甘いもの辛いもの臭いもの苦いもの、そのすべてがです神様のご神徳の現れなんだ、それそこご神徳なんだ、だから後ほどの日常生活の上に現れてくる、いや苦い思いをすることもあろう、ね、辛い悲しい思いをすることもあろうけれども、それを即神様のお恵みと分からせてもらえ、即今こそ神様の願いが成就しておる時だといういただき方をする時、結果はどういうものになるかというと、心が豊か、心が安らぐだけではなくて、心の中そこから、ね、神様ありがとうございますというお礼が申し上げられる、そのお礼が申し上げられる、その心におかげがある、例えて申しますと、まあ、お酒です、あのお酒の中の味合いというものを分析しますと、言うなら甘辛ピンから生まれて、甘い味辛い味、それに甘辛ピンと針があるということですから、それをもちょっと細かく言うと、お酒の中には絶対苦みも必要である、甘みも必要である、辛みも、全ての味が含まれて、それが、ね、程よく良い味になるときに、あの芳香と申しますかね、芳しいまでのというか、いや芳醇なですね、芳醇な香りを放ってくる、それをいただけば、それこそ、それこそ心はいつも春めいてくる、心が嬉しくなってくる、それ新人の男を受けるということはそういうことだと、いつも心が和やかである、いつも喜びがあふれておる、例えば私も、まあ、自分の心は神様へ向こうた、お取り次ぐを頂いてお願いをしたおかげをいただいた、 いや、なるほど、神様の働きとはこういうものだろうかとだんだん分からせていただいて、その神様の働きのすべてが神様のいわゆるご神徳の現れと分からせてもらおうと、甘いことにも言うなら苦いことにも、ね、お礼が申し上げられるようになってくる、ね、そのお礼が申し上げられるようになってくることの中のに、その味わいのすべてがです、心の中にいただけてくる、そこにいわばそれをまあミックスされた味わいというか、ね、今それを お酒に例えて申しましたが、ね、それが程よい具合に自分の心の中にいただけてくる、それをお得という、ね、言うならばありがたいもったいないに酔っておられる、それは必ずしも自分の都合のいいことだけではないのだけれども、うん、そこのところの調和が取れるという、それを金剛経では我が心という、そういう心を目指させていただくということが信心なんだ。だからどうぞおかげをくださいというのでもね、我が心からに向かったわけなんだけれども、それがだんだん分かってきたらです、いわゆる我が心を目指すということが信心だ、金剛様のご信心は、ね、そこからいよいよ神様へ向かっての前進というか展開がなされる、神様へ向かって一歩一歩近づかせていただくということになる。私の心の中にはいつも、ね、春風の、うん、春風台頭というですかね、いつも張り風のような柔らかな穏やかな心でおかげがいただけてくるのです。それを春風体と、それを我が心という、世間でも申しますでしょう、さまざまなところを、まあ、人生心の上に置いていただいて、いただいて抜いてきた人のことを、ね、それこそ甘いも酸いも噛み分けた人と申しますでしょう、ね、その甘いも辛いも酸いも苦いもその味わいの全てをです、お恵みのものとしていただく、それを神様のご神徳の現れとしていただく、そこで皆さんね、私が申します、なるほど御事柄だなということがわかるじゃないですか、どのようなことであっても神様のお恵み、お恵み即ご神徳、そのお恵みの中には甘い辛い苦い臭い酸いまでが実際があるのだと、それを日々の体験の上にです、甘いこともおかげであったが、また辛いことも神様のおかげであったと、あれもおかげであった、これもおかげであったと分かる、ね、そこを繰り返させていただいての信心の精進がです、ね、よし、どのような場合であっても甘いこともおかげ辛いこともおかげと、もう即その場で、ね、自分が今直面しておる、例えば難儀と思っておった難儀でも難儀ではないお恵みとして感じることができる、はあ、本当に不如意、これだけ信心するのにどうして商売がこんなに繁盛してんだろう、これだけお願いしようのに人間関係のようにどうしてこんなにいつももつれがあるだろうとばかり思っておったから、どうぞ人間関係のようにおかげをくだされ、商売繁盛のようにおかげをくだされとばかり願っておったが、これは神様へ向かう姿勢が間違っておった、そのこと自体があなたの願いが成就しておる、神様の願いが成就しておる、これを私で言うならば大坪宗一郎の家に そういう神様の願いが成就しておるのだ。それをもう少し具体的に言うなら、甘いことも辛いことも酸いことも一切全てをです、おかげと分からせていただく、抵抗させていただいておるのだと分かる。今日も結構な修行をさせていただきましてありがとうございましたということになるのだ。あれはもういよいよ修行が竹縄の、12月の8日の日、星野教会の大祭を終えて、それから帰りを東久留米の教会の御大祭にお書きをいただいた。だからそれは私は日にちも忘れない。もう大変な雪でした。それから東町の大祭を終えて、福岡の方へ帰らせて、そこで、金銭の送り足の上にも言うならば、もう今晩食べることの上におかげを受けなければならない、まあ迫られた時ですから、それ帰ってまた、もうその頃は自転車もございませんでしたから、歩いてあっちこっちお葬まで回らせて、少しばかりの商品を持って、まあ、商いに出ました。もう日が暮れる頃まで辛抱しましたけれども、もうそれこそ全然商いができなかった。もう雪解けの道をね、そのもうや靴もこのくらい口を開けとる、もうや破れとるのでから、もう中はもうジュクジュクです。靴の中がもう言うならばヘトヘト、もう寒さと疲れとで、もうヘトヘトになって、ご神社にぬかづかせていただいてから、本当にまあ一日の間に星野から久留米から、そしてまあ言うならば、普通で言うならばもう今日は知床の大祭を務めただけでももうそれで、やれやれというところですけども、さあそれからいよいよ自分のことを務めさせていただいて、それが何か都合を言ったなら、心もまあウキウキしてくるけれども、思うようには一つもならない。そういう時にご神殿に入れて一番初めに私が神様に申し上げたこと、またその実感は、本当に今日も結構な修行をさせていただいてありがとうございますということであったですね。だからそういう例えばことがです、これはそう思おうと思うと思えるもんじゃないのだ、この頃の13時間の時に文雄先生の発表であったということを話してましたが、例えば自動車のちょっとした事故なら事故に遭う時にです、しもたと思う場合、ちゃんと神様にお願いしてから来たのにこんなことがあったと不足の思いがあったり、もうこれは言いよつまらん、しまったと、まあそれでも、まあ、大なお少年におかげいただいてということになってくるけれども、そういう例えば自動車がガツッと言うたと、いわゆる事故にがちょっとあったという時にです、すみませんというような心とか、またはありがとうございますというのが出てきた時には、もうそれは徳だという意味の表現をしたということを聞きました。まさしくそうですね。今日は私が言うご神徳をご神徳としてもういただいた時なんです。ですからそれがね、教えられたからといってできることではない、繰り返し体験させていただいて、本当に例えば下だというような時でもです、それをありがとうございますと受け入れたり、 すいませんと言うと受けられたりするということなんです。これが日頃稽古ができとらなければ、せっかくのお得、せっかくのお恵みをお恵みとして受けることができん、お得として受けることができん。足を棒にして雪の中を歩かせていただいて、帰らせていただいて、ああ今日もつまらじゃったと思ってご神前に抜かずか、ね、確かに今が今までもう疲れに疲れ切った体だけど、ご神前に向こうた時には今日も結構な修行させていただいてありがとうございますということが出てくるということは、もうお恵みをお恵みとして行くつじゃない、これに受けてお、お神徳を受けてお、ね、そういう日々が続くところに私はご神徳というものはいただけるものだと思うんです、ね、ならそのお恵みをお恵みとして分からせていただいたそのご神徳そのものがです、どういうことかというと、今日は甘い辛い苦い水と言ったようなです、そういうそれがこう一緒にこう、ね、いわゆるミックスされた味わい、それをお酒と呼吸は申しました、ね、そのお酒を例えば新人ではおみくという、おみくはありがたきもったいなき恐れ大きだと新さんはおっしゃられるように、そのありがたきもったいなき恐れ大きが自分の心の中に絶えずいただけておるということは、お酒を飲んだ人がね、いわゆる良い気持ちでおるようなもの、適当な酒を飲んで気分をしておるようなもの、そういう心を我が心というのだということを申しました。21節の新人衆は新人と我が心が神に向かうということは、もうすでに新人だけども、その新人が向こうて進まなければ、もう次の瞬間には新人ではないことになるのである。心が神様へ、いっぺん神様にお参りしてみろかとこう言うた時には、もうすでに神様が向いておるのである。けども次の瞬間にその信ずる心、お恵みをお恵み、ご神徳ご神徳と感じられるような次第にだんだんなってくるということが、一番最後に信心なければ世界は闇になるとおっしゃるが、信心がそこ光である、信心とは力であり光である、そういうものが自分の心の中に頂けてきて、初めて心の世界が明るくなる、家庭が明るくなる、ね、職場が明るくなる、そういう日が次から次と、ね、転じられていって初めて世界が明るい世界ということになる、そういう世界を願っての信心、ね、神様の願いをここ21節に聞くことができます、感じ取らせていただくことができます。そういう神様の願いが旗子どもの上に成就するということは、ね、決してお参りをしよりは商売が繁盛するというだけのことではない、人間関係の上に住むなとばっかり行くことはない、そういうような例えば事柄の中にあっても春風体といわば大きな心でそれを、ね、受けていくだけではなくて、お礼の申し上げられるような心、ね、それを即ご神徳だというふうに言っていただきましたね。どうぞ。